皆様ご機嫌いかがですか。トップフォーラム21ご案内役の深津智子です。この番組では私たちが住んでいる三河地域でトップとして活躍をしている方々にご登場をいただき、その方の人となりをご紹介させていただきます。小さい頃から青春時代、そして現在に至るまでの数々のエピソードを思い出の曲に合わせてお話を伺ってまいります。今週のゲストは内企画映像デザイナー大内真一さんです。この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたします。
おい母さん、鍵やれたぞ。
本当によかったわね、お父さん。
さ、頑張って商売商売。
低金利で無担保無保証マルケン資金融資のお申し込みはお近くの商工会議所中小企業相談所までお気軽にどうぞ。
改めまして、今週のゲストは内企画映像デザイナー大内真一さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず内企画のご紹介からお願いします。
はい、内企画は岡崎の庄司横丁に本拠地を置いて、映像を使った空間演出、プロジェクションマッピングなどの企画制作を専門にしている事業です。
今プロジェクションマッピングってね、おっしゃいましたけれども、はい、映像を使った空間演出。
はい、そうです。
最近いろんなところで見られること増えてきたような気がするんですが、
そうですね、最近愛知県でもいろんなところでプロジェクションマッピングがイベント等で使われているんですけれども、うち企画ではですね、屋内に特化してプロジェクションマッピングの制作をしております。飲食店であったり企業内イベントであったり、そんなところで映像演出の提案をしております。
屋内に特化した、はい、ということで、そうですね、プロジェクションマッピングっていうと屋外でねイベントになってるもの多いと思うんですが、大内さんのところで屋内に特化してるっていうのは何か意味があるんですか。
あ、そうですね、屋外のイベントですとプロジェクターもかなり大掛かりなものが必要になってしまって、予算的にもかなり大きくなってしまう。そうすると企業様、まあ、提案するクライアントさんにもかなりの負担を強いることになってしまうので、企業の広報活動であったりとかイベント予算の中に収まるような使いやすいプロジェクションマッピングっていうのは何だろうって考えたところで、屋内でのプロジェクションマッピングに特化していこうという、そういうふうに考えた次第です。
やはりそれほど機材が変わるわけなんですね。
そうですね、分かりやすいのは、例えば照明で考えた場合に、屋外のプロジェクションマッピングで使うプロジェクターっていうのは、例えば野球のナイターで使うような大掛かりな照明、で屋内の照明っていうとシャンデリアであったり、小さなシーリングライト、そういったものでも十分照らすことができる。なのでプロジェクターの光量がかなり違う。そうすると予算もかなり変わってくるということですね。
プロジェクターって光量によって値段が全然違いますもんね。
そうですね、明るさが2倍になると値段が10倍ぐらいになってしまうこともあるので、
そういうことなんですね。さまざまな作品を作ってらっしゃると思うんですが、はい、今まで作られた作品で、まあ、こんなものがあるよっていうのをちょっと紹介していただいてよろしいですか。
はい、例えばですね、昨年のクリスマスに作ったものはイーオリエンタルバンケットっていう金山の飲食店様で、クリスマスディナーにおけるテーブルマッピングというものを作りました。そこでは小さなサンタさんがお客様の目の前のお皿に現れて、目の前でオードブルから始まって魚料理、肉料理、デザートを作ってくれる。でそこで目の前で完成した料理を実際にスタッフが運んでくるっていうような特別な演出を作りました。
私もその映像を見させていただきましたけれども、お客様の目の前にあるお皿の中に突然現れてくるわけですよね、いろんなものが、はい、もうあれを見られたお客様はすごくびっくりするし喜ばれるでしょうね。
そうですね、
きっと
喜んで写真をたくさん撮ってましたね
プロジェクションマッピングの良さっていうのはまさにそういうところですかね。
そうですね、あの演出ではなくて、そのお客さんが今体験している空間を彩ることができる、その時過ごす時間をより豊かなものにしてくれる、そんなような魅力があると思います。
空間演出とはまさにそういうイメージでしょうか。
そうですね、空間演出というのは普通の映像制作というとどうしても 長方形の白いスクリーンに映したりとか、あとあのパソコンの画面とかテレビの画面みたいなモニターに作るもの、そういう枠から飛び出して自分が今いる空間自体を映像で彩る、そういうところが、まあ、映像演出の可能性というところですかね。
屋外でね見るものもそれはそれでこう迫力があって、素敵だとは思うんですが、自分が今いるその空間の中で突然映像が自分に近づいてくるみたいな、ね、まるでその空間の中に映像と自分が一体化するような、そんなイメージが持てるのが屋内のプロジェクションマッピングですよね。
まさにありがとうございます
企業さんからこんなことやりたいんだけどってオーダーされるケースが多いのか、こういう企画があるけどどうですかって持ち込むケースが多いのか。
今のところは半々ですね、プロジェクションマッピングに興味はあるけど、何をやっていいか分かんないっていうような形で相談いただくこともありますし、あの空間自体が面白そうなポテンシャルを持っているところだったらこちらから企画を持ち込んでこういうのやってみませんかっていうような提案をさせていただくこともあります。
空間自体が面白いポテンシャルっておっしゃいましたけれども、プロジェクションマッピングってまさにその空間をそのまま使ってっていうことなので、ここだったら面白い映像が映せるっていうのがあるわけですよね。
いや岡崎でもね、いろいろ目星をつけてるところがあるんですけど、なかなか許可を取るのが難しいところが
そうなんですね、ね、私も時々ね、こう見ててこの壁に何かこう映ったら面白いなと思うような、
あ、本当ですか、
場所がやっぱりあるので、やっぱりそういうのを見るとこうついこううずうずっとなるわけですよね。
深井さんそういう目で見てるんですね。
そうなんです、だからここから何か飛び出してきたら面白そうだなっていうね、
ぜひ一緒に企画したいですね
まあでもプロジェクションマッピングの魅力っていうのは実際に体感していただくのが一番ですよね。
あ、そうですね、やっぱり記録映像では伝わらない、その場でしか体験できないもの、それがやっぱり今の時代に即したそこでしか体験できない魅力っていうのに通じるかなというふうに思います。
うち企画さんとしては今後もさまざまな提案をされていくだろうと思うんですが、はい、今直近で何かこんな提案をしていくっていうのがありますか。
今うち企画で一番力を入れているのは映像を使った演出の中でも特にライブパフォーマンスの可能性というのに、今非常に注目してまして、その中でアンダーグラウンドな分野ではあるんですけど VJ というものがありまして、映像を使ったまあ DJ みたいなライブパフォーマンス、要するに即興で映像を何を映すかというのはその場の状況に応じて判断する分野があるんですね。その日本で唯一のコンペティションを主催しようというふうに今動いております。それが6月30日に、まあ、明日なんですけれども、明日治療のロコステージで開催予定です。サブセカンドという VJ バトルのイベントです。
その場で即興でこの映像を作るわけじゃないので選択するっていうイメージですか。
そうですね、2通りやり方がありまして、あらかじめ用意しているものの中から、その場に合うものを出すっていう方法と、ジェネレート系といって、その場でプログラミングをして一から映像を生み出していくっていう手法もあります。最近はそちらの分野が盛り上がってきていますね。
その場で音楽空間に合わせたものを即座にプログラミングするっていう、
どんな音楽が来ても対応ができるようなプログラミングをあらかじめ組んでおいて、その来た音とか、センサーからの入力に対して、自動で映像が出るような状態にしておく。
でそれをこう審査されるときに、どの辺もこう評価されるんですか。
これはロシアのサークルオブライトっていう大会、世界大会、それを参考にしまして、まずは、音楽、そして今回のイベントでコンテンポラリーダンスに合わせて映像を出すんですよ。それにいかに合ってるかが1点、それからオリジナリティ、まあ、独創性ですね、それが1点、でもう一つはメッセージ性、その人が何を思ってその映像を作ってるのか、何を伝えたいのか、その3点で審査をいたします。
というぐらい映像に関して今盛り上がってるってことなんですよね。
はい、映像はとても面白い分野だと思います。
はい、ありがとうございます。それではここでリクエストいただきたいと思います。曲のご紹介お願いします。
はい、明日のイベントサブセカンドを一緒に企画している四日市のビートメーカー TR900 の曲で、TOR です。
今週のゲストはうち企画映像デザイナー大内真一さんです。それではここからまた大内さんとお話をしていきたいと思いますが、大内さんはご出身は岡崎ということでよろしかったですか。
はい、岡崎出身です。
小さい頃のご自身を振り返った時に、どういった子供だったなって思います。
そうですね、小さい頃はかなりやんちゃでよく怪我をしてましたね。三輪車でレースをしたりとか、結構その頃あちこちに山が残ってたので、うん、おかげに、そこに侵入して迷子になったりとかそういうのをする子供でしたね。
結構こうアドベンチャーな。
そうですね、あとはミニ四駆っていう、はい、動くプラモデルに、それに熱中してそれの大会に挑戦したりとか、あとはままごとのすごく複雑なものみたいなことにハマってましたね。
ままごとの複雑なものでどんなものなんですか？
いろいろ細かい設定があったりとか、壮大な物語をみんなで分担してやるみたいなことをして遊んでいたような気がします。
なかなかの斬新な遊びですね。で、そんな幼少時代を過ごし、はい、そのまま地元の中学に進学という、
はい、中学に、はい、
中学時代は何か部活とかされてたんですか？
中学は卓球をやってましたね。
今みたいに卓球がブームな感じでは、
いや特にブームではなかったので、誰にも注目されない感じで卓球やってましたけど、はい、
そうなんですね、はい、卓球を選ばれたのは何かきっかけがあるんですか？
なんだろう、何も思い出せないですけど。
ただまあ卓球をやっていたぞという、はい、
そうですね、
はい、でその後高校に進学をされて、
はい、
はいはい、高校自体は何か夢中になってやったことってあるんですか？
高校は美術部に入って油絵を描いてましたね、う
ん、中学はスポーツやってたんですよね、
はい、
で高校でそのままスポーツというふうに思わなかったんですか？
運動自体はそんなに好きではないので、はい、であとは絵を描くのが好きだったので、うんうんうん、油絵をちょっとね、描いてみたいなと思って美術部に入りました。
それまでそういったこう本格的に絵を描くということはしたことがなかったんですか？
したことなかったですね、うん、漫画をちょろっと描いてみたりとかっていうのは小学校の頃からやってたんですけれども、うんうんうん、油絵みたいな本格的な道具を使ってやるのは高校で初めてやりましたね。
油絵の魅力とはどんなとこでしょうか？
油絵の魅力はすごい長い時間かけて描くことができる、いくらでも塗り重ねる、
はい、
あと平面的な表現だけじゃなくて、絵の具をこう立体的に重ねていくっていうようなところ、そんな辺が結構面白かったですかね。
で油絵にハマりながらも、はい、大学を選択するときは美術ではなかったんですよね、は
い、そうですね、理系の科目がすごく好きで、
はい、
化学の専門に進んだんですけれども、はい、数学、物理、生物、化学が、好きで熱中して勉強してましたね、
でそのこう好きな科目が活かせるということで、はい、大学を選択 ね
名古屋大学の化学を研究してました、
でそれが今この映像クリエイターという、はい、またちょっと違った世界なんですけれども、はい方向転換っていうのはどのあたりからなんですか？
名古屋大学では入学式の後に地獄の細道っていうサークルの勧誘の道があるんですね、その道を通らないと出口まで行けないっていう、その間にもう何百枚とサークルのチラシをもらうところなんですけども、そこで学生劇団のチラシ劇団新生っていうところなんですけども、そのチラシをもらいまして、もともとその演劇にちょっと興味があったものですから、じゃあちょっと一回覗いてみようかなと思ったらどっぷり演劇にハマってしまいまして、エンターテインメントの分野の面白さにハマってしまった、それが多分映像の分野を仕事に選んだきっかけですかね。
大学で化学を研究するために行ったのにね。だけどそこで演劇またね、本当何百枚ともらったチラシの中から選んだわけですね、
はい、そうですね、何かこう、高校の頃に見たBS の深夜番組で小劇場の紹介をしているものがあって、何とも言えない魅力を感じたんですね。それが多分頭に残っていたので、演劇部に入ってみようというふうに思ったんだと思います。
その演劇部に入ってみようと思った時に演劇部イコール役者というふうに思いませんでしたか？
いや、その時は何も考えずに、最初の会合みたいなのに出てみたんですけど、はい、何やりたいのって聞かれて、役者やるのって言われて、ちょっと何も分かんなかったって入って行ってしまったって、それで結局役者をやったっていうことですね。
いや、スタートは？
はい、役者と大道具両方やってました、
で演出側に回ったのはきっかけがあったんですか？
そうですね、最初演劇のことが全然分かってなかったんですけど、2年ぐらいやった時に演出に初めて挑戦してみたんですね、非常に難しかったね、演出は、奥が深いなと。 役者の場合はその一人のキャラクターのことを中心に考えればいいんですけれども、うんうん、演出をやるには、まあ、それこそストーリー、まあ、全体の構成、またお客さんがどう思うかっていうこと、それから大道具なり照明なりっていう舞台上のこと全てを考えなくてはいけない、うん、さらにはチラシであったりとか集客のことまで考えなきゃいけない、うん、かなり難しいものだなと思って、うん、全然満足できる出来ではなかったんですけれども、逆に挑戦しがいがある分野だなというふうには感じましたね、
うんうん、そして大学を卒業されて、はい、東京の方で就職をされたという、はい、もうこの段階で映像制作という方に、
あ、そうですね、大学卒業してもう映像一本で行こうっていうのはもう決めたので、うん、映像に関わる仕事だけをしていこうというふうに思ってマッドハウスというアニメーション制作会社に就職しました。
ただ大学を卒業されてからも舞台に立たれたことがあるわけですよね。
あ、そうですね、25かそのぐらいの時ですかね、うん、転職のタイミングで時間があるときに、役者を一回やって、
うんうん、
多分役者やったのはそれが最後です。
そのアニメーション制作会社で、
はい、
そこではアニメーションに携わってらっしゃったということなんですか。
そうですね、制作部というポジションで、うん、アニメーションの各工程の進行管理ですね、スタッフを集めること、うんうんうんうん、そしてそのアニメーションってかなりたくさん工程があるんですけど、原画であったり動画であったり、仕上げっていう色を描くところ、うん、それからスキャンして撮影っていう、まあ、動きを作るところで編集、その段階を滞りなく行われる、うんうん、それとあと設定制作っていうの企画の部分の、が滞りなく行われるようにシナリオの管理をしたりする、そういうような仕事をして、うん、映像制作の全工程を管理するっていう仕事、それをやったおかげで映像制作のやり方っていうのを、うんうん、一通り学ぶことができたなと思ってます。
で、先ほど転職の機会にというふうにおっしゃいましたが、はい、アニメーション制作会社から転職をされたわけですよね、は
い、そうですね。それからコナミというゲーム会社のグループの中で、CG 制作をして、マッドハウスの時は実際に手を動かして制作しているものではなかったんですけれども、その中の撮影工程っていうのがあって、そこがパソコンで映像を組み立てるものなんですね。そこにすごい魅力を感じたので、そういう仕事がしたいというふうに思ってコナミの方に就職しました、
うん、でそれが今のお仕事につながってくるという。
そうですね、今の仕事の基礎はそこで学んだかなと思ってます。
でそのコナミでお仕事をされながら、はい、ご自身でいろいろなこの映像をいろんなところに提供されるというようなことをされてたんですか。
あ、そうですね、それはコナミの前から20代の頃から、いろんな舞台の映像演出っていうのを個人でやっておりました、う
ん、やはりそれはもともと演劇をやっていたというところからのつながりでということなんですか。
そうですね、最初は知人から依頼されて作って、てみるっていうようなところだったんですけども、うん、だんだんその私の評判を聞いて、ちょっと頼めないかっていうような、いろんな人から頼んでもらいましたね、
いやもうそれが口コミで広がっていって、はい、いよいよこれは独立だなと思われたきっかけがあるわけですね。
独立のきっかけとしては明確にはなかったんですけれども、会社の中で映像を作ること、それの中でのちょっと不満を感じてまして、アニメーションにしてもゲーム、まあ、ゲームというか、私は遊戯機部門にいたんですけども、そういう部門でも作ってる人とお客さんの立場っていうのがすごく遠いんですね。自分が作ったものをお客様がどういうふうに感じているかっていうのを確認する方法がインターネットぐらいしかない、2チャンネル叩かれたりとかそういう時しかないんですよ。だけどイベントとか演劇、まあ、舞台の中で映像演出をすると、お客さんの反応というのがダイレクトにその場で見ることができる、そういうことをやりたいなっていう気持ちが高まっていた、それが独立した大きな理由だと思います。
はい、ありがとうございます。それでは2曲目のリクエストのご紹介お願いします。
はい、舞台の中でも最初は演劇を中心にやってたんですけれども、コンテンポラリーダンスの作品をある時作ったんですね。それが今の仕事にもつながってるんですけれども、そのコンテンポラリーダンスの作品を一緒に作った名古屋の作曲家一郎さんの曲で、ダークネスダークネスです。
今週のゲストは内企画映像デザイナー大内真一さんです。それでは大内さん、最後になりますが、今後チャレンジしてみたいことがあれば教えてください。
はい、今年の3月に 岡崎市民会館で人の景色という舞台公演をやったんですけれども、その時のメンバーで新しくプラテッジというダンスカンパニーを立ち上げたんですね。で、そのプラテッジを通じて岡崎を拠点に舞台芸術を発信し続けていく、それが一番やってみたいことですね。
舞台芸術をお客様に届ける、
はい
はい、プラテッジっていうダンスカンパニーは、はい、主にどんな構成になってるんですか？
福森千恵美という演出振り付け家、そして私大内が映像演出、あと桃井誠二という作曲家と仏具という音楽家兼イラストレーター、この4人で構成されています。
そうするとそのダンスカンパニーに所属しているダンサーというのも何人もいらっしゃるんですか？
プラテッジ自体にはダンサーを所属してなくて、プランナーだけで構成されている。
じゃあその時の作品によってダンサーを募集するっていう形なんですね。
そうですね、そういう形です。
今年3月の作品の時にはどれくらいのダンサーさんが登場されたんですか？
その作品ではダンサーが30人、大規模な、大所帯でしたね。海外から招聘したペトラ・ズバンチッチという、プロのダンサーの方と、あと光が丘のダンス部、そして岡崎女子大学のダンス部の方たちを公募して、それでダンサー30人という形になってます。
ダンサーの方、特に学生さんにしてみれば、そのプロ集団と一緒にやれる、こうステージということで、かなりチャンスではありますよね。
そうですね、日本ではダンサーが踊れる機会っていうのがすごく少なくて、学生の時にダンスにすごく力を入れていても、プロのダンサーとしてやっていくと、それだけでは生活できないっていう状況はありますね。それを岡崎から変えていきたいというふうに考えていて、ダンス作品を継続的に岡崎を拠点に発信していくことから変えていけないかなというふうに考えています。
今年3月にまずファーストステージ、
はい、
その後っていうのはもう企画が決まってるんですか？
今企画考え中で、毎年2月に岡崎でダンス公演をやっていこうというふうに今調整中ですね。
それは会場としては市民会館を使ってっていうイメージなんですか？
いわゆる劇場に限らずに、パブリックスペース、公共空間を使ったダンス公演っていうのを作っていけないかなと考えていて、例えば今岡崎ではクルワ地区って言われて、東岡崎と函館公園と厚生と岡崎城を結ぶ地域を再開発力入れてると思うんですけども、あのエリアにも空き店舗であったり空きビルがたくさんあるんですね。そういうところを劇場に変えて、街の中、日常生活の中での舞台芸術を提供して、舞台に足を運んだことがないような人にも楽しんでもらえるような企画っていうのを作っていきたいなというふうに考えています。
文化を岡崎のね、町に根付かせたいという。
そうですね、これは1年2年ではなくて10年がかりで、たくさんの人に舞台芸術に触れる、足を運ぶで、お金を払ってそういう時間を過ごすっていう文化を根付かせていきたいなというふうに考えています。
はい、ありがとうございます。岡崎が本当にそういうね、町になっていったら素敵だなっていうふうに思います。
ありがとうございます。
今週のゲストは内企画映像デザイナー大内真一さんでした。トップフォーラム21、この番組は岡崎商工会議所の提供でお送りいたしました。それでは大内さんの3曲目のリクエストをお聞きいただきながらお別れしたいと思います。ネオネオン音頭2019です。最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた来週お耳にかかるまで、どうかお元気で。